鳥取市声の広報2025年2月号です。新しい年が明けて山陰でも雪が降り続くようになりました。皆さんいかがお過ごしでしょうか。東北北陸地方では大雪の被害も出ています。2月に入り春に向かっていろいろな行事が組まれていますが、インフルエンザの流行も続いています。どうぞご自愛ください。それではご案内です。テープ返却の際の宛名の面には点字シールを貼っています。点字のついている面を表にして送り返してください。CD をお聞きの方はディスクの返却は不要ですので、袋のみ送り返してください。なお、司法の編集は、鳥取市企画推進部秘書課広報室が担当しています。ご意見、ご感想がございましたら、電話 0857-30-8008、ファックス 0857-20-3040、または電子メールでお寄せください。電子メールアドレスは、kouhou@city.totori.lg.jp です。鳥取市のホームページアドレスは、https://www.city.totori.lg.jp/ です。ホームページ抜粋版、携帯電話対応アドレスは、https://www.city.totori.lg.jp/mobile/ です。ご案内でした。目次です。パブリックインフォメーション2ページ。地域食堂は食でつながる地域みんなの居場所。3ページから5ページ。地区公民館の予約がインターネットでできます。6ページ。糖尿病を予防しましょう。7ページ。水田活用の直接支払い交付金における水張り5年ルール。8ページ。シリーズ @人権。9ページ。健康、病院、2項目あります。夜間休日診療所、夜間休日薬局、10ページ。2月はフレイル予防月間、11ページ。ピックアップインフォメーション、3項目あります。市民政策コメントを募集、12ページ。インフルエンザ、新型コロナウイルス感染症予防接種の接種期間の延長、13ページ。生活環境課からのお知らせ、14ページ。情報広場、7項目あります。家族教室、専門相談のご案内、16ページ。人権と福祉のまちづくり講座、17ページ。童謡唱歌100曲マラソン出演団体、20ページ。麒麟の町、鳥取市美術展作品、21ページ。避難行動要支援者支援制度、23ページ。ガード博士とメープル助手の消費者トラブル講座、24ページ。無料相談、25ページ。食、26ページ。麒麟の町インフォメーション、27ページ。今月のプレゼント、32ページ。そして各総合支所、各総合支所市民福祉課、鳥取市中央包括支援センターの電話番号です。目次でした。 最後に、鳥取県視覚障害者福祉協会東部支部からお知らせがあります。パブリックインフォメーション。鳥取市の人口と世帯数。令和7年1月1日現在。男、86,492人。前月に比べ72人減少。女、92,723人。前月に比べ117人減少。合計179,215人。前月に比べ189人減少。世帯数82,091。前月に比べ35世帯減少。鳥取市の人口と世帯数でした。鳥取市役所、電話0857-22-8111、代表電話。ファックス0857-20-3040。郵便番号680-8571。郵便物は郵便番号と仮名のみで届きます。本庁舎、幸町71番地。駅南庁舎、富安2丁目138番地4。下水道庁舎、秋里903番地。防災行政無線の内容は電話で確認できます。放送内容の確認をしたいときは、次の番号へお電話ください。本庁舎から一斉放送したものに限ります。電話0857-21-6100。パブリックインフォメーションを終わります。地域食堂は食でつながる地域みんなの居場所。問い合わせ先、中央人権福祉センター。電話0857-24-8241。ファックス0857-24-8067。鳥取市の地域食堂。鳥取市の地域食堂は、平成27年に開始した生活困窮世帯などの子どもを対象とした学習支援事業をきっかけに始まりました。子どもに食事の場を提供する子ども食堂から、高齢者や生活困窮者など様々な人を対象とする食堂へと変わり、地域の人が集い、つながる居場所として地域食堂と呼ばれるようになりました。平成29年には、食堂の運営者や企業団体、行政が一体となった鳥取市地域食堂ネットワークが設立され、地域食堂の継続的、安定的な運営をより強力に支援するとともに、持続可能な体制の構築を進めています。キリンの町圏域への拡大。鳥取市を含むキリンの町圏域では、令和元年から地域食堂を協力して推進しています。令和4年には、県域内の地域食堂へ食品、食材を安定的に提供するため、民間の助成金なども活用して、食支援拠点を整備することを確認し、令和5年には、地域食堂を基盤に、孤独・孤立対策を推進していくことを決定しました。現在は中央人権福祉センターを中核拠点として、県域内の4カ所に拠点を設置し、大型冷蔵庫、冷凍庫、米の保冷庫を配備して食支援を行っています。これらの整備により、令和5年度は毎月約3トンの食品・食材が地域食堂や母子支援施設、厚生支援施設などに提供されました。多世代の交流拠点として、キリンの町圏域における地域食堂は、子どもを中心に地域の様々な人が集う居場所、人や社会資源がつながる場として、多世代の皆さんの交流拠点となっています。困難を抱えている人や世帯に関わっていくことを基本としながら、地域の誰もが気軽に行ける、 誰でも食堂として展開しており、四つの要件を持つ居場所を作ることを共通認識としています。特に鳥取市では、つぶやきを支援につなげること、利用者、スタッフといった一方向の関係とせず、地域の様々な人々が関わる居場所づくりにつなげることの2点を重視しています。地域食堂は、誰でも来ていいですよ、と呼びかけているみんなの居場所ですが、悩みがあったり、生活を辛く感じたりしている人も多く集まります。そのような人と関わる中で気になるつぶやきがあれば、地域食堂のスタッフが受け止め、専門の支援機関につなげる場になっています。また、地域食堂は、地域共生社会を実現するための重要な社会資源です。そのために、支える側、支えられる側という関係を超えて、誰もが役割や出番を持てる場になるよう取り組んでいます。今後、地域の様々なニーズに対応する地域食堂が展開され、地域課題の解決にも貢献することが期待されています。地域食堂の4要件。1、安心して過ごせる居場所であること。2、食育・食文化の観点をもって食を提供すること。3、子どもの学習支援を行うこと。つぶやきを相談支援に引き上げること。4、受けて、利用者、支えて、スタッフの一方向の閉じた取り組みとせず、地域の様々な人が関わること。地域共生社会の実現に向けて、鳥取市では令和4年度から地域食堂事業を基盤にした孤独・孤立対策に取り組んでおり、包括的な支援体制を構築するための重層的支援体制整備事業と連動させる取り組みを行っています。深刻化する孤独・孤立の問題に対応するためには、まずはつながることが支援の第一歩と考え、生きづらさを抱える人の SOS に気づける人材を養成し、早期支援につなげ、人を孤立させない。一人ぼっちを作らない地域社会の創造を目指しています。今後はすでに実施している地域食堂事業の成果を生かし、孤独・孤立対策官民連携プラットフォームを構成する団体の拡充や、つながりサポーター養成研修の共同実施、様々な事業者などとの包括連携による食支援体制の構築を県域で連携して取り組み、地域共生社会の実現を目指していきます。キリンの町地域食堂ネットワーク共同代表、川原共助会代表、筑田亜希さん。私たちは食でつながる居場所である地域食堂を支援しています。地域食堂は子どもを中心に幅広い世代の人たちがつながる居場所であり、地域になくてはならない重要な社会資源となっています。すべての小学校区に地域食堂を作ることを目指し、より一層励んでまいります。キリンの町地域食堂ネットワーク共同代表、社会福祉法人鳥取福祉会理事長、松下俊彦さん。キリンの町地域食堂ネットワークは、地域食堂を推進するために多様な主体が参画した官民連携プラットフォームです。それぞれの企業や団体が持つ社会・経営資源を活用して多種多様な支援を行っています。今後も支援の輪をさらに拡充し、地域食堂を応援していきます。キリンの町地域食堂ネットワーク共同代表、鳥取市副市長、幅京一。地域食堂は地域のにぎわいづくりや高齢者の生きがいづくり、孤独・孤立や貧困などの課題の改善にも寄与するものです。地域の多様なニーズに対応する新たな地域食堂も展開されています。地域食堂は地域のつながりを創出し、 地域共生社会の進展を図る取り組みです。ぜひ活動にご協力ください。現在、鳥取市内で運営されている地域食堂、令和6年12月末時点、地域食堂名、会場、連絡先の順に読んでいきます。面影地域食堂、面影地区内の公民館、面影地域食堂運営委員会、090-8360-0306、南フレンド食堂、南人権福祉センター、南人権福祉センター 0857-53-0412、 虹色カフェ、鳥取市福祉文化会館、地域コミュニティダルラリラ 070-4297-1377、 キラリ食堂、佐治人権福祉センター、佐治人権福祉センター 0858-88-0806、 ふれあい食堂、川原町コミュニティセンター、川原人権福祉センター 0858-85-0135、 鳥取子ども食堂、鳥取市文化センター、 NPO 法人子どもラボ070-3789-4565、寺子屋未来、未来鳥取、労働者協同組合ワーカーズコープセンター事業団 0857-30-7471、 お食べ食堂、州立地区公民館、鳥取子ども学園 0857-22-4206、高草地域食堂、高草人権福祉センター、高草人権福祉センター 0857-24-1763、 砂場子ども食堂、砂場コーヒーカロ店、中央人権福祉センター 0857-51-0295、 市役所砂場子ども食堂、砂場コーヒー鳥取市役所店、パーソンサポート鳥取 090-1014-3849、 サンキッズ子ども食堂、上町屋老人憩いの家、国府人権福祉センター 0857-27-4774、 扶桑支え合い地域食堂、西人権福祉センター、扶桑地区公民館、西人権福祉センター 0857-27-1064、 扶桑支え合い子ども食堂、西人権福祉センター、西本寺児童館、西人権福祉センター 0857-27-1064、 子どもとみんなの食堂ポット、みんなの居場所ポット、みんなの居場所ポット 090-8428-3089、 鉱山子ども食堂、鉱山人権福祉センター、鉱山人権福祉センター 0857-53-1542、 ケタカクルリ子ども食堂、ケタカ人権福祉センター、ケタカ人権福祉センター 0857-82-3363、 キリン子ども食堂、岩倉地区公民館、キリンの町愛プロジェクト 090-7494-0208、 みなよし食堂、みんなの実家、一般社団法人みんなの実家 0857-32-8482、地域食堂金彩な明治地区公民館、明治地区公民館 0857-56-0005、 のんびりカフェ川原人権福祉センター、川原人権福祉センター 0858-85-0135、 子どもと地域の食堂なしのみ、籠谷 29-4、 子どもと地域の食堂なしのみ運営委員会 080-9665-2604 友の家食堂鳥取友の家友の家食堂実行委員会 080-2649-2964 コミュニティカフェ真白三萩の一丁目118-18特定非営利活動法人みんなの家 0857-30-7677 地域食堂古今職人町26古今実行委員会 090-6756-4681 子どもとみんなの食堂ご縁縁語字94ご縁実行委員会 080-9340-9051 ホタル食堂吉岡温泉町677-1ホタル食堂運営委員会 0857-57-0115 寄り道広場持ヶ瀬町民会館持ヶ瀬人権文化センター 0858-87-2447 ローリーママの地域食堂福安商店中央人権福祉センター 0857-51-0295 稲葉山キッズサロン稲葉山地区公民館特定非営利活動法人鳥取社会生活サポートセンター 090-7976-4245 つんちゃん食堂なりすな桁が人権福祉センター 0857-82-3363 地域食堂みんなで金サイナ厚生保護法人鳥取県厚生保護救産会厚生保護法人鳥取県厚生保護救産会 0857-22-4884 美穂南みんなの食堂美穂南地区公民館美穂南地区公民館 0857-53-4798 J 北北食堂城北地区公民館スペース空城北地区公民館0857-26-3997みんなの居場所園鹿野宿戸野町みんなの居場所園 070-5651-1556 事前予約が必要な場合があります。料金開催時間などはウェブサイトまたは直接電話でご確認ください。おおむね子ども無料大人100円から500円。この他の食堂については、中央人権福祉センターまでお問い合わせください。地域食堂は食でつながる地域みんなの居場所を終わります。地区公民館の予約がインターネットでできます。問い合わせ先、本庁舎共同推進課27番窓口。電話 0857-30-8178 ファックス 0857-20-3919 1月から地区公民館の予約と使用料の支払いがインターネットでできるようになりますます便利にご利用いただけます。地区公民館の使用申し込み鳥取施設予約サービスを用いて施設の空き状況の確認や予約、キャッシュレス決済による使用料のお支払いができるようになり、地区公民館をさらに便利でスムーズにご利用いただけるようになりました。これにより、地区公民館に問い合わせをしなくても、いつでも施設の予約や使用料の支払いができ、また使用の申し込みから予約の確定までの期間も短縮されます。鳥取施設予約サービスとは、スポーツ施設や文化施設など公共施設の予約や空き状況の管理などをインターネット上で行うシステムです。 地区公民館の使用料の支払いはクレジットカードやコンビニ決済などのキャッシュレス決済にも対応しています。これまで通り納付書で現金払いもできます。今後、ペイペイ決済に対応予定です。鳥取施設予約サービスでの申し込み手続きの流れ。鳥取施設予約サービスでの予約は使用日の1ヶ月前からです。なお、初めての利用の際には利用登録が必要ですのでご注意ください。年間通してのサークル利用やインターネットでの予約が難しい場合などは、これまで通り地区公民館で予約を受け付けています。地区公民館の予約がインターネットでできますを終わります。糖尿病を予防しましょう。2月は全国生活習慣病予防月間です。問い合わせ先、本庁舎医療費適正化推進室、13番窓口、電話 0857-30-8227、ファックス 0857-20-3906。 検診を受けましょう。糖尿病とは血糖値が慢性的に高い状態が続くことで、全身の様々な臓器に障害が起きる病気です。早期に発見・予防するためには、まず自分の血糖値を知ることが大切です。定期的に検診を受けましょう。体を動かしましょう。運動で筋肉を動かすと、ブドウ糖が細胞内に取り込まれて血糖値が下がります。ウォーキングにプラスして軽い筋力トレーニングもしてみましょう。血糖値が気になる人は、血糖値が最も高くなる食後1時間から1時間半を目安に運動をすると、上昇した血糖値を効果的に下げることができるのでおすすめです。栄養バランスの良い食事をとりましょう。食事の基本は主食、主菜、副菜です。野菜を先に食べることで食後の血糖値の上昇を緩やかにする効果があります。健康のために1日 350g 以上の野菜を食べましょう。目安は料理にすると小鉢5皿分です。今の食事にもう一皿プラスしてみましょう。生活習慣病予防啓発キャンペーン、血糖値測定&シオトランラボ。適塩を学ぼう。適塩は適切な塩。時、2月4日火曜日14時から15時30分。予約不要。ところ、サンマート小山店。料金、無料。内容、簡易血糖値測定、血圧測定。測定後、医師、管理栄養士などによる保健指導。適塩について管理栄養士と一緒に学ぶ。展示、適塩クイズ、栄養相談など。公式ウェブサイトもご覧ください。鳥取市公式ウェブサイトの一品、我が家の一品にいかがですかで、簡単、減塩、カロリー控えめのレシピを紹介しています。ぜひご覧ください。こんな野菜の一品はいかがですか？かぼちゃとナスのごまかつお。材料2人分。かぼちゃ皮付き 140g。ナス小さめ1本 80g。 A 醤油小さじ1、砂糖小さじ3分の1、すりごま小さじ1強、かつお節 2g。 A 終わり。作り方。1、かぼちゃとナスは一口大に切る。2、 A を混ぜ合わせておく。3、耐熱ボウルにかぼちゃとナスを入れ、ふんわりとラップをして電子レンジ600ワットで約5分加熱する。4、かぼちゃが柔らかくなったら2を加えて全体を和える。1人分の栄養価、エネルギー81キロカロリー、タンパク質 3.1 グラム、脂質 1.4g、炭水化物 17.5g、食塩相当量 0.4g。 かぼちゃの皮の部分には食物繊維が多く含まれているので、皮ごと調理して食べるのがおすすめです。かぼちゃの甘みと、かつお節とごまの風味で満足感のある味わいになります。冷凍かぼちゃを使って簡単に作ることもできます。糖尿病を予防しましょうを終わります。水田活用の直接支払い交付金における水張り5年ルール。農業者が主食用米の生産調整を行う際、転換作物を水田に作付けした場合に交付される水田活用の直接支払い交付金について、その交付対象となる水田の要件が国により見直され、具体的に示されました。問い合わせ先、鳥取市農業再生協議会事務局、本庁舎農政企画課、46番窓口、電話0857-30-8304、ファックス0857-20-3947、JA 鳥取稲葉本店営農企画課、電話0857-32-1142、ホームページ農林水産省、ホームページアドレス https://www.maf.go.jp/.sy/.soyu.an/.kikau/.soukatu/.22086.html。 交付対象水田の見直し内容は、令和4年以降で5年間に一度も水稲作付け、水張りが行われていない農地は交付金の対象外となります。例、令和4年から令和8年の5年間、令和9年から交付金の対象外、令和5年から令和9年の5年間、令和10年から交付金の対象外、令和6年から令和10年の5年間、令和11年から交付金の対象外。水張りについて、水張りは原則、水稲、主食用米、加工用米、飼料用米、米粉用米、WCS 用稲、新市場開拓用米の作付けにより、水張りを行ったと判断します。ただし、水稲作付けができない場合、次の条件をすべて満たせば水張りを行ったこととします。1、淡水管理を1ヶ月以上行うこと。2、連作障害による収量低下が発生していないこと。災害復旧事業や農業基盤整備事業などが実施され、水稲作付けが困難な場合は、5年間に一度も水張りが行われていなくても、交付対象水田から除外しません。水稲作付け以外の確認方法。水稲の作付けを行わず、淡水管理を1ヶ月以上行うことにした場合は、鳥取市農業再生協議会の確認が必要です。水を入れる1週間前までに、鳥取市農業再生協議会に水張り、淡水管理実施申請書を提出してください。水張りの確認は、届出者の淡水管理台帳の提出によって行います。管理台帳は開始時の写真と、開始日から1ヶ月以上経過した後の写真、水が張ってあることがわかる写真をつけて、圃場ごとに提出してください。このほか、連作障害が発生していない証明が必要となります。協議会から生育状況の資料を求めることがありますので、生産終了などの記録、 連作障害確認表を保管していただくようお願いします。水田活用の直接支払い交付金における水張り5年ルールを終わります。シリーズアットマーク人権第453回、人権尊重都市鳥取市の実現を目指して、これって思い込み、アンコンシャスバイアスへの気づき、問い合わせ先、本庁舎人権推進課43番窓口、電話 0857-30-8071、ファックス 0857-20-3945、問い合わせ先、本庁舎男女共同参画課43番窓口、電話 0857-30-8076、ファックス 0857-20-3945。アンコンシャスバイアスという言葉をご存知でしょうか。無意識の思い込みに気づくことは、一人一人が生き生きと活躍する男女共同参画社会への第一歩です。アンコンシャスバイアスとは？アンコンシャスバイアスとは、無意識の思い込みとも言われ、何かを見たり聞いたりするときに、過去の経験や価値観などから無意識にこうだと思い込むこと、また自分では気づいていない偏った見方や考え方のことを言います。誰にでもあり得るもので、それ自体が悪いものではありませんが、人間関係などに悪影響を及ぼすことがあります。次に挙げるのはアンコンシャスバイアスとなり得る例です。親が単身赴任と聞くと、父親を思い浮かべる。時短勤務と聞くと女性を思い浮かべる。消防士や看護師など職業を聞いて相手の性別を判断する。私には思い込みはないと思う。自分の思ったことが実際の相手の状況と合っている場合もあれば、そうでない場合もあるため注意が必要です。アンコンシャスバイアスがもたらす影響。例えば、単身赴任といえば、普通は父親がするものだ、という思い込みから発した、母親なのに単身赴任という一言が相手を傷つけているかもしれません。また、職場での女性には、若い人には、この仕事は難しいだろうという思い込みが、個人の成長を妨げているかもしれません。無意識の思い込みに気づかずにいると、人間関係のみならず、個人のキャリア形成にも悪影響を及ぼす可能性があります。大切なのは気づこうとすること。自分自身の思い込みに気づこうと意識する。アンコンシャスバイアスは日常にあふれていて、誰にでもあり得るものです。まずは自分にどのようなアンコンシャスバイアスがあるか意識してみましょう。決めつけない、押し付けない。頭ごなしに決めつけず、目の前にいる相手と向き合うよう心がけてみましょう。誰もが尊重される社会に。アンコンシャスバイアスに気づくことで意識が変わり、それにより日常での言動が変わります。一人一人の気づきがお互いを尊重し合い、助け合う社会につながります。気をつけたい決めつけや押し付け。価値観の決めつけ、能力の決めつけ。例、子供が小さいから出張のない部署が良いに違いない。管理職なんて自分には無理だ。自分自身への思い込み。解釈の押し付け、理想の押し付け。例、普通は〇〇だ、大抵〇〇だという。男性は家計を支え、女性は家庭を守るべきだ。シリーズアットマーク人権を終わります。